The second key.
Zip FM.
Opener.
People by people.
エツコのナビゲートでお送りしています。女性の新しい世界の扉を開くプログラム ZIPFM オープナー。ここからは2つ目の鍵として、テーマにちなんだ鍵を握るスペシャリストをお迎えするピープルバイピープルのコーナーです。今日は聞き上手の扉を開くため、合同会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラーであり、さらに名城大学で教壇にも立っていらっしゃる鷲津秀樹先生にお話をお伺いしましょう。先生こんにちは。
こんにちは。
今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、家庭内でのコミュニケーションについて伺いたいんですけれども、はい、そう、家庭内のコミュニケーション、まずは親子から、
はい、
鷲津先生が専門にもしていらっしゃる子育てについてなんですけれども、はい、小さな時から子供の話をよく聞いてあげる、
はい、
これはやっぱり大切なことなんですよね。
すごく大切です、子供はそれによって自分の存在意義というのを持ちますから、しっかりと聞いてあげる、指示しないでしっかりとまずは聞いてあげることが大事ですね。
しっかりと聞く、
はい、
このしっかりと聞く、まあ上手に聞くというのかな、特に幼い子なんかに対してのお話をちゃんと聞いてあげること、
はい、
この時のポイントとなるのはどういったことなんでしょうか。
そうですね、まずは自分のその良い悪いとか自分の意見を挟まない、はい、そうかそうかだけで結構です。もうちょっと大きくなると、そうかそうかで、何か自分のことを言った時になるほどなとか、
あ、
すごいなとか、これだけでもちっちゃい子は1時間ぐらい喋ってますから。
1時間ぐらい、
はい、
でも親心としては、例えば、〇〇ちゃんとちょっと喧嘩しちゃったんだって言われたら、ちょっとなんでっていう気にもなるし、
はいはい、
喧嘩はいけないよと教えたくなる、
はい、そうですね、
気持ちもあると思うんですね。
はい、先回りしたいんですね、答え正解を親は知ってますから、どうしても正解を言いたくなる。でもね、子供はその正解を聞きたいとか良い方法を教えてほしいがために親に話しかけてくるわけじゃないんですよ、
うん、
親に話したいから話しかけてくるんですね。それが中断されてしまう、自分の言いたいことを最後まで言えずに、親からそういう良い悪いとか優劣とか善悪とか、そういう風で話を途中で遮られてしまう、だから今の話で言いますと、その今日喧嘩してしちゃってさ、の後にですね、その子とその後もっと仲良くなったんだという言葉が続くかもしれないわけですよね。
なるほど、
はい、
でもその前にちょっと喧嘩なんていけないよ、なんで喧嘩したのみたいなことになっちゃうと、その子が本当は言いたかった、でももっと仲良くなったんだよっていうのが、はい、もう飲み込んだままになっちゃう。
そうです、飲み込んだまま、本当は一緒に嬉しく喜んでほしかったんですね、お母さんに、
はい、
でそれが怒られて話が途中で終わっちゃったと、
はあ、
これがI am not OK という元になるんですね。
I am not OK、
自己否定ですね。
ねえ、そうか、じゃあ本当にそうかそうかでお話をちっちゃい頃には聞いてあげるだけでも本当に十分と、はい、
そうです、
うん、
そうかそうかだけで本当に1時間喋ろうと、こうやって思わないとなかなかできないですけどね。
難しそうですけどね、
はい、
口挟みたくもなるでしょうしね。
そうですね、ものすごく我慢ですね。
でもそれが子供のその自己否定しない、はい、ちゃんと自分の中で自分を容認していくっていう成長過程において大事な作業になるわけですね。
その通りですね、はい、自分の存在価値っていうのがだんだん自分の中でアイデンティティのがだんだんできていきますね。
それが幼い頃で、
はい、
では時を経まして、
ね、
もう少し大きくなってから、
はい、
特に反抗期と言われる時期、思春期と言われる時期などには、
はい、
まあ女の子もですけど特に男の子かな、全然家族内で話さなくなるっていうことよく聞くんですけれども、はい
は
い、
そうですね。
でも逆に子供とすごくよく話すんだよっていう親子もいて、
あります。
これは育て方で違いが、結果が出てるってことなんでしょうか。
もう明らかに違います。やっぱり聞き上手な親の元では子供はずっと喋り続けます。
反抗期でもですか。
反抗期でもです。また反抗はするものの、親の意見も親の考え方も多少は聞きますからね、遮断はしないです。
じゃあ小さい頃からちゃんとそうかそうかで、
はい、
自分の親側の、親が考える善悪を押し付けずに、
そうです、
ちゃんとお話聞いてあげれば、
しっかりと理解しようと親が努力すれば、
それが反抗期とか言われる時期に、
はい、
いわゆるティーンエイジャーの時期にも、はい、そのコミュニケーションの円滑な、
そうです、
ことにつながっていくと、
はい、例えば成績の悪い子と遊んじゃダメなんていうのは僕に言わせるとおかしな話なんです。
はい。
それよりもしっかりとどうして友達に彼が好きなのかとか、
うん、
そういうのしっかり聞ける親だと子供はやっぱり反抗期でもいろんなことを話してくれますね。
はあ、じゃあ親は、じゃあ本当はちょっと心配なんだって、その例えばちょっとやんちゃな子と付き合うとあなたもやんちゃになっちゃうんじゃないかと思って心配なんだよっていう時には、
はい、
でも向こうから聞かれるまではちょっと黙っといた方がいいってことですね。
そうですね、あのルールっていうのははっきり作っていけばいいと思います。例えば危険なことはダメとか、
はい、
それから法に触れることはダメとか、ルールをきちっとやっていて、あとは信じられるかどうか、これは親の問題ですね。子供によく物を押し付ける親っていうのは子供を信じてないんですね、基本的に。
だからこそルールで縛ろうとする。
そうです。だから子供もその基本的な信頼感っていうのをなかなか持てない、親を信用できないんですね。
ここで難しいなと思うのが、はい、その信頼関係って、はい、厳しくすればこそ親への尊敬にもつながるんじゃないかっていう、すごく昔みたいな考え方を私どっか持ってるのかもしれないんですけど、親は厳しくあるべきだみたいな、
はい、
これはちょっと違うということなんでしょうかね。
そうですね、厳しくすれば言うことを聞くという問題とはちょっと違いますし、そのルールに対して厳しい、要は親としての役割がありますよね。その親の役割はやっぱり厳しく当たってもいいと思います。ただ横の関係が大事なんですよ。
横の関係、
はい、縦の関係、命令系統じゃなしに、
はい、
横の関係ですね、人間対人間、
うん、
こうやって子供に対して接していけばいいと思います。もちろん危ないことをしたら怒るべき時は怒りますよ。ただそうじゃない時に、その世代も違うし、相手の枠組みをどれだけ理解しようとするか、ここは大事だと思いますね。
これはどうやって理解をするためにこう、じゃあ思春期のお子さんとかのお話、はい、うまく聞く時のポイントってどういうことを心がけるとうまく聞けるようになったり、相手の枠組みって言われなきゃわからないこともたくさんあると思うんですけど、
そうですね、
うまく汲み取ったりしてという何かあるんでしょうか。
これはね、技術という問題でもないですね。ともかく相手を理解しようと思う心だと思います。まずはどうしてこういうことを言っているのだろう、どうしてそういうことをしているんだろうかと一生懸命相手を理解しようとして考えれば、おのずと伝わると思いますね。
愛ですね。
そうですね、やはり
理解したいっていう、
そう、まあ、これは本当にそう大事だと思いますね。相手の気持ちをどれだけ理解するか、だから形式的なことよりも本質的に理解を一生懸命しようという気、これが大事だと思いますね。
こう親の立場だと、これを分かってほしいんだ、これがダメだってことが分かってほしい、これがいいっていうことを分かってほしいとか、
はい、
子供に対して分かってほしいことって多分いっぱいあって、
はい、
でも逆に子供は何考えてるのかって分かってあげるスタンスっていうのは、
そうですね、
伝えたい愛があるからこそ、育てたい、いい子になってほしいとか、いろんな願いとかがあるからこそ、うん、
はいはいはい、
逆にちょっと悪循環になってしまうところがあるのかもしれないですよね。
おっしゃる通りですね、はい、実は言うと不登校とかいう問題っていうのは意外とその愛情いっぱいのお母さんの時に起きやすいんですよ。
じゃプレッシャーになってしまった
りとか、押し付けちゃうんですね。
あ、
そうじゃなしに見守るって言いますかね、我慢いりますね。
なるほど、
子供に対して、本当にそのどのように考えて、答えがこちらが分かっていても、その答えを先走って言わないとっていうのが大事ですから。
今漢字の親を思い出しました。やっぱり木の上に立ってみるぐらいが親なんですね。
そうですね、そうやって言いますね。
ありがとうございます、はい、では家庭内でのコミュニケーションについて、その聞き上手について、はい、続いては夫婦仲に関してなんですが、
はい、
こちらはいかがでしょうか。本当によく話し合う夫婦とか、
はい、
もう会話途切れないわっていう夫婦と、
はい、
逆に黙ってお茶飲んでもそれでいいっていう夫婦、
はいはい、
いろいろいると思うんですけれども。
そうですね、だいたい人間が人に話すっていう時はその話したいことを話してるわけですよね、
はい、
だから相手が聞きたいこととは違うわけです。違う場合が多いわけですよね。
そうですね、
ちょっと聞く方からしてみると、要はその興味のないことを話される場合も多いんですよ、
うん、
男女間の場合特にこれ興味違ってきますから、
はい、
とご主人が話を聞いてくれないっていう話よくあるんですけども、 基本的にその奥さんの喋る話はつまらない話に決まってるわけですね。
まあお笑い芸人さんでもありませんからね。
そういうことです、はい、そんな楽しい話を毎日してくれる奥さんっていうのはちょっとありえない話なんですね。
そうですね。
だからそれをどうやって面白くしていくかなんですね、うん、これは2人でどうやって共通の話題を作っていくかです。
うーん、はい、共通の趣味を持ったり。
そうです。
まあ、ペットを飼うとか、うん、お子さんのこと話し合うとか。
ペットとかお子さんっていうのは大概の家庭で共通ですので、だからそれしか会話がなくなるんですよ。
あ、そうか。
他のことでもちょっとでも面白く、うん、会話を面白くするにはこれは相手のことに関心を持たないとダメです。
はい、
料理一つでも奥さんの作った料理一つでも関心を持てば会話が成り立つはずなんですね。
うん、
関心を持とうとしてないからです、これは。
はあ、もう花からつまらない話だからとか、近所でこういうことがあって今日公園でねみたいな話はつまらないって決めつけちゃって、はい、
そうです。
奥さんの世界であって自分の世界じゃないと思うから旦那さんも聞かないし。
そういうことです。
でも奥さんの世界が自分の世界とつながってるよっていうふうに考えれば
重なればいいんですよね。
重なればいいですね、じゃあ共通の趣味でもそうですけど、はい、本当にその同じ話題というものを歩み寄って、はい、少しでも大きく育てていくことが、
はい、そうですね、
ね、
関心は大事だと思います。奥さんはどうして今日こういうようなファッションをしているのかとか
なんかあれいつもパンツぐらいなのに今日スカートだなみたいな。
そうですね。どうして、こんな料理メニューになったのかとか、
はい、
関心を持つことはいくらでもあると思います。
はあ、なるほどな。あとはなんか技巧的なことで、はい、よくなんかこう相槌とか、はい、相手の言ったことをおむがえしするといいよみたいなことも聞いたことがあるんですけど、
は
い、
よく言われますね。
よく言われますよね。これ本当なんでしょうか。
相槌は大事です。
うん、
これはぜひ練習していただきたいんですけども、
はい、
例えばテレビを見ている間、ニュースなら30分で結構ですけど、はい、その30分間ずっとうなずく、うんうんとうなずく、これをやれるかどうか。
テレビに対してですか。
そうです。ものすごく難しいはずです。
言いたくなっちゃいますよね。
そうです。
それにこっちの意見を
相づちと言いますかね、うなずくの忘れますね。
あ、
これそれぐらい難しいんですよ、簡単に見えて。
へ
え。もう一つはね、そのオウム返しは、うん、これはよく言われますけど、下手にやるぐらいならやらない方がいいです、はい、
もうなんかね、されすぎるとなんかもう何なのよ。
そうです。オウム返しすることに意識いっちゃいますから。
うん、あ、でも逆にこう話を聞いてないっていう結果が生まれちゃう、
はい、そうですそうです。
悪循環ですね。
しっかり聞くのを忘れちゃって、だから理解しようと思って一生懸命聞けばそれでいいですし、
うん、
でもしオウム返しするとしたら相手の感情のところに沿うんですね。
感情のところ、
はい、
例えというとどういうこと。
例えばそういう散歩していたら、うん、散歩していて白い犬が歩いていたというと、これ出来事なんですけども、散歩していて白い犬を見たんだけども可愛かったなという風だと、そのあーとっても可愛かったんだと、
あ、
かったん
だ、あ、
ここだけオウム返しすればいいですね。
白い犬だったとかではないってことですね。
そうですね。
感情の部分のオウム返しをする。
そうです。
そうするとこう話での聞き手であるこちら側としても、相手が何を感じたのか、はい、ちゃんと心にも留めることができますよね。
おっしゃる通りですね。気持ちを理解するために聞くわけですから、オウム返しとか技術のためじゃなしにね、相手をどう理解するか、そのために聞くわけですから、相手の感情を気持ちを理解しないと、そこだけ注意しとけばいいんですね、うん、
聞き上手になるにも本当に目的にはその理解し合うだったり、はい、心のコミュニケーション、大事なぬくもりがそこに目的としてあるわけですから。
そうですね、
ね、
せっかく結婚したんですからね。
そうですよね。夫婦間でしたらね、
はい、せっかく結婚
したんですから、これから長い人生一緒なわけですからね。
そうです。理解するに越したことないですね。
はい、ありがとうございます、はい、さあそれでは最後の質問に移りましょう、はい、心理カウンセラーの鷲津秀樹先生が思う聞き上手の鍵とは一体何でしょうか。これおまとめみたいな感じなんですけど、
先ほどの流れと同じ話になるんですけど、
はい、
どうやって相手の気持ちに沿った感じで聞けるか、
うん、
それから一生懸命理解しようと思うこと、
うん、
それから関心を持つこと、これが大事だと思いますね。
今日も本当にためになるお話を様々伺いました、
はい、
ピープルバイピープル、今週は合同会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラーであり講師でもいらっしゃる鷲津秀樹先生にお話をお伺いいたしました。本当にどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ZIP FM オープナー。
同じ話。今日のピープルバイピープルは合同会社ベルコスモカウンセリング顧問の心理カウンセラー鷲津秀樹先生にお話を伺いしました。いろんなアドバイスいただきましたが、特に幼い子供に対してはとにかく話を最後まで聞くというアドバイス、すごくためになりましたよね。子供は怒られたいから親に話しかけるんじゃなくって、話したいから話す、その子供の気持ち何よりも分かってあげるの本当に大事なんだなと思いました。そしてベルコスモカウンセリングでは心理カウンセラー養成講座も実施中です。鷲津先生曰く、聞き上手になるポイントが心理カウンセラーの養成講座にはたくさん詰まっているということですよ。詳しくは合同会社ベルコスモのウェブサイトでご確認ください。この番組オープナーの番組ブログでもリンクを貼っておきますので、ぜひ覗いてみてくださいね。